はい、皆さん、こちら春名誠。コペテンナイトは私と芦原瑞穂でお送りする宇宙系おしゃべりポッドキャスト番組です。科学の視点がこれまでのものの見方を変えるコペテンの可能性を秘めた広大な宇宙の旅へ。
春名誠です。
芦原瑞穂です。4回目ですね、太陽。
はい、4回目です。前回までで星の一生とか、太陽がどんな星なのかなっていうのを見てきましたけど、
はい、
じゃあ次は皆さんが聞いたことがあるであろう恒星を取り上げて、じゃあどんな星で太陽とどれくらい違っ、太陽と比べてどう違って、
うん、
で質量が分かったら星の一生が分かるということなので、
うんうんうん、そうでしたね。
まあどんな運命をたどるのかを簡単に覗いちゃおうっていうのが今回です。
ほ
う、カジュアルに楽しんでいただけたらと思います。
はい、
一つ目、
はい、
ベテルギウス。
はい、よくアニメのキャラとかでもいるよね、ベテルギウスっていう名前。なんかかっこいいよね、音がね。まあいいや、
かっこいい。
うん、
あとなんかあの曲がね、
うん、
歌が出てきますね、ベテルギウスといえばね。
ああ、そうだそうだ。そうじゃん。
ゆうりさんのね。
ゆうりさんのね。うん、
ちなみに、ベテルギウスは、オリオン座の中の星で。
うん、ああ、はい。
まあ、星座ってね、
うん、
地球から見て、相対的に、で相対的にというか、距離がね、全然違う星なんだけど、
うん、
まあ、地球から見たら、まあ、同じような平面にあるように見えると。
見える。うん。
まあ、あたかも天球上に乗っているかのような。
はい。天球出ました。あの、なんだっけ、うん、いつだ、あの、
コペルニクスの話。
コペルニクスの話の時だね。そうだそうだ。
地動説の、
うんうん。
時代。
うん。
え？天動説の時代。
天動説の時代に。
はい。天球という考え方がありましたけど。
はい。
ベテルギウスはオリオン座で冬の星座です。
はい。オリオン座のさ、あの、
うん。
オリオン座ってあのなんだ、上に2つあって、真ん中に3つちょんちょちょんってあって、なんかくびれてる感じで、で、下にもう一回2つあるみたいな形じゃん？
う、ね、うんうんうん。
の？
そうだね。
の？
の？オリオン座は、
左上？上とか下っていう概念ないか。あ、でもそうだね。上のちょんちょんの一番飛び出てる明るい左側、左側ってなんやねんって感じだけど、はい、
うん、
はい、ペテルギウス、
赤っぽい星です。
はいはい、色があるのね、はい。うん。
そうそうそう、星にとって色はとても重要です。
うん。ほう。
なぜならその年齢がね、
はい、
年齢というかまあ質量、年齢か、年齢か、
うん、
うーん、
星の年齢、
そうですね、うん、年齢とか質量に関わってくるところなので、
はい、
色というのはとても大事です。
ペテルギウスはいくつぐらいなんですか？
具体的な年齢は、
うん、
わかるかな、ちょっと待ってね、
うん、
わかるかはわからないんですけども、
はいはいはい、
ベテルギウス質量が太陽の20倍くらいあります。
あ、20倍ってことは、なんだ、超新星爆発する運命ですね。
そうなりますね、8倍以上だからそうなりますね。
ね、
はい、
そうなんです。前回、思い出していただきたいのが、太陽の 0.08 倍から8倍の恒星は、うん、赤色巨星になって、そのまま静かに、白く落ち着いていくという白色矮星になるという夢をたどり、はい、8倍から30倍ほどの恒星は、
はい、
内側の発散したい力と外側からの重力が、ひっくり返った時に、常には重力の方が強いけど、はい、ひっくり返った時に爆発するという超新星爆発をいずれはすると。はい、
はい。
そして30倍より大きいやつは、
うん、
それがひっくり返らず、最後までひっくり返らず、ブラックホールと化すと。
そうです。
はい。闇落ち 確定演出ということでした。
パチンコ？はい、ということで、
はい、
そうなんですよね。そういう風に質量によって分類されるんですけども、うん、ベテルギウスは赤っぽい星で、
うんうん、
太陽のこのシーズンの中で、
うん、
1回目に HR 図ってさ紹介したの覚えているだろうか。
HR 図なんだっけ、知れます。
HR 図というのはヘルツ・シュプルング・ラッセル図という図で、
はい、
横軸が表面温度、縦軸が、まあ、高度、まあ、光の、まあ、強さみたいなもんですね。
HR 図、はい、なんか覚え、うん、思い出した。
そうそうそう、っていう風に並べると、
うん、
この場合、右に行くほど表面温度が小さい、
低いんだったね。そうそうそう、低い。そこがね、あの難しかったんだよね。そうそうそう、なんとなく右の方が高いイメージになっちゃってるけど、うん、左に行くほど軸に近いほど高いと。はい、
うん、そういう図でした。でそこにいろんな、構成を並べてみるんですね。
はい、
で特に内部で核融合、水素の核融合が起こっている星のことを主系列星と言いまして、
うんうん、
でこの主系列星は HR 図に左から右下にかけて一列に並ぶということが知られています。
はい、だから高い温度が高い方が、あれ温度が、うん、低い方が、
うん、
いや光が低くて、ね、そうだね、温度が高いと、そうそうそう、明るく光ると。
明るく光ると。
うん、なんか納得でき
ますね。しかも温度が高いほど青っぽく、温度が低いほど赤っぽくなっています。
はいはい。
はい、
あ、まあでも火とかもそうかもね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
で、ベテルギウスは、
はい、
光の、高度とか、
うん、
光の強さですね。
うん、
と、その質量から、現在、赤色巨星であるということが分かっていますね。
はい。
だからもう核融合が終わって死にそう、
死にそう、
死にそう、
あら、
はい、うん、死にそうな星です。
じゃあそろそろ爆発すんのかな。
ワンチャン爆発します。
へえ、
まあどれくらいのタイムスケールかわからんけどね。
そうだね、もうちょっとが何十億年後ですかもしれないしね、うん、
そうですね、
大変。
でちなみにさ、
うん、
ベテルギウスの重さの求め方なんですけど、
うん、はい、
恒星の質量の求め方、
うん、
どうやって遠くの星の質量を求めんねんっていうのがね、
はいはい、
パッとこう軽い疑問として思いつくと思うんですけど、
うん、私はもうそれ分かることは諦めかけていたんだが教えてくれるのね。
ざっくりね、
頑張ろうか、はい、
エッセンスだけね、私もそんなに分かってるわけじゃないから、エッセンスだけ
です。 OK、 よろしく、エッセンスだけ、
はい、
嬉しい。
簡単に言うと、
うん、
重力の法則、
うん、
ケプラーの法則みたいな、
はいはい、
重力のバランスによって決まるんですけど、
うん、
まあ物理的なね公式があって、
うん、
それに沿って決めていくんですけど、そこに必要な情報として、
うん、
距離が、恒星の距離が必要になります。
恒星の距離、はい、距離が先に分かってないとってことね。
そうそうそう、
はいはい、
なんか本当にざっくりなんだけど、
うんうん、
地球から見えている恒星って、
うん、
ほとんどが、
うん、
なんか双子みたいに、
うん、
もう一つバランスを取る重、バランスを取る星、同じくらいの兄弟星って言ったらいいのかな、
へ
っていう星を伴っていることが多いらしくて、まあ、連星とかって
言
う
のかな、
うん、でその2つ以上の恒星がお互いの重力に引き合いながらこうぐるぐる回っているんだよっていうのが知られているらしくって、
うん、
まあ、観測によってね、
うん、そうなんだ。
でそれ、うん、らしいです。
はい。
で、それを使うと、まあ、地球からそれぞれの星の距離が分かると、その、まあ、その星同士の距離 と、その重力の、重心か。その星の、その星の重力のこ、その二つ以上の星の重力のバランスの、
うん、
公転の、重心の位置を求めて、
うん、
で重心が分かると、違う、重心が観測によって求まって、
うん、
で重心からの距離が分かったら、その物理的なその重力の法則によって、バイオン引力とか、
うん、
バイオン引力の法則によって、質量が分かると。
へぇ
ー。いう風な仕組みらしい。
難しい。
そうね。難しいんだけど。
ざっくりでもここまで理解できないと思わなかった。うん、うんうんうん。なんか、兄弟星って、兄弟星っていうのは正式じゃないのか？なんて言ったらいいの？連星？
連星？
連星？うん、連なる星でいいのかな？
うん。まあ、そうだね。ね、恒星が、
うん、
恒星もいろんな銀河とか、
うん、
銀河団とかの一部なので、
うんうんうん、
他の星の影響を受けている、
はいはいはいはい、
重力の影響を受けていると、
はい、
それが観測によって分かっていて、
うん、
それの公転周期とか、
うん、
公転のその重心とかが観測によって分かっていると、
うん、
つまり、それが分かっているので、
うん、
重心からの距離が分かれば、つまり、まあ、重心からの距離、重心までの地球から重心までの距離と、
うん、
地球から星1までの距離と、地球から星2までの距離が分かると、
うん、
まあ、それぞれの距離がね、幾何学的に求まって、
はい。なるほど。
で、そっから、重心と距離が分かれば、重力の法則で、重さが分かると。
へぇー。
まどろこしいね。
まどろこしいね。うん。
まどろこしい。
なんとなく、
しかも、
追いかけていけた気がする。うん。うんうん、はいはい。
しかも、説明している私自身、そう、天文学のね、観測に詳しいわけでもないので、
うん、
あまり実感なく喋ってるんですけど、
うん、
まあ、どうやらそういうことらしい。
まあ、
うん、
頑張って重さ求めれるよと。
そう、頑張って重さ求められるよと。それには重心とその星までの距離が必要だと。う
ん、はい。
で、その、恒星までの距離の求め方なんだけど、
うん、
いろんな求め方があって、
うんうん、
例えば同じ銀河系の中、天の川銀河の中の星、比較的近い恒星だったら、
うん、はい、
太陽の周りを回っている地球が、
うん、
夏至と冬至を迎えるときに、それぞれのタイミングで、その銀河団の中、銀河系の中の星を観測して、
うん、
その時に夏から見るときと、
うん、
冬から見るときで、角度が変わるのね。
はいはいはいはい。
で、その角度、まあ、年収視差って言うんですけど、
うん、
角度から、距離を求める方法があったりとか、あとは遠くの、
うん、
もっと遠くの銀河のことだったら、
うん、
一つ目印になる、
うん、
脈動変更星っていう、なんかピカピカピカピカしてる星があるらしいのね。
うんうん、脈動変更星、へえ、
う
ん。
そう。あ、確かね、ベテルギウスの脈動変更星らしいですよ。
ほう。
確か。
目印になる星がいくつかもう決まってるんだ。なんか。
うん。
うん。
脈動変更性だったか？あ、反規則型変更性らしい。ちょっとよくわからないけど。
いっぱい出てきた。
星の分類はよくわからないけど。
うん。
うん。遠くの銀河を観測するときは、
うん、
そのピカピカ光る星を目印にして、
うん、
その星の見かけ、その星を基準にして、
うん、
他の観測したい星の見かけの明るさと、はい、星の見かけの明るさと、まあ、色から、
うん、
色などから判断、色とかスペクトルから判断する、本当の明るさ、
うんうん、
本当の、まあ、温度とか、
うん、
っていうのを基準に、距離を求めたりする方法も あるらしい。でもっともっともっと遠くだったら、昔、コペテンナイトで喋ったことがあるんだけど、宇宙が膨張していることを利用して、
はい、
遠くから来た光は、地球に届くまでの間に膨張し続けているので、
うんうん、
周波数、あ、波長が、長く、伸びる。
はいはいはいはい。
これが赤方変異と
言いますね。言ってたかも。はい。
うん。それによって、距離を測る。みたいなね。
どれぐらいの距離を、この光が、
うん、
なんて言うんだ、進んできたかを逆算するっていう感じね。この光の、この波長の長さからね。
そうそう
そう、うん、ほー。はいはいはい。なるほど。
はい、
いくつかあるんだね。
うん。
うん。
っていうのですね。まあ、そうだね。本当に遠くの、
うん、
星について知ろうと思ったら、
うん、
普遍的な物理の重力の法則、プラス、
うん、
光によって、光の情報によって、観測を行う必要があると、
うん、
いうことですね。まあ、だから宇宙に望遠鏡を飛ばしたりして、
うん、
でっかい望遠鏡で、より遠くの宇宙のことを観測しようとしたりするわけですね。
はあ、なるほど。
はい。
難しかった。
はい、ということで、まあ、そんな、まあ、割と遠回しな感じで恒星の質量を求めているんだけれども、
うん、
じゃあ次、ベテルギウスの次、アンタレスという、
はい、
アンタレスなのかな、
アンタレスかな、
アンタレスかも、
アンタレスな気がするか、うん、アンタレスか
アンタレスですね。
サソリ座という、サソリ座、サソリ座だよね。
そうそうそう、
よし、
サソリ座です。
はいはい、赤いイメージ、
そう、正解、
やった、
赤いです、
赤いよね、
アンタレスは赤いです。
おお、え、ってことは、
つまり、
うんうん、
うん、
赤色巨星、
目立つ星で赤いということは、そう、赤色巨星です
ね。あら、もう彼もおじいちゃんなの
おじいちゃんです。
はい。ベテルギウスもアンタレスももうおじいちゃんなの。人生終盤。
おじいちゃん。
就活。
終盤。はい、そうです。エンディングノートをつけてる頃
です。かっこよく言った。はいはいはい。
で、アンタレスの質量は太陽の12倍くらい。
ほう。
12倍くらい。
12倍くらい。あ、これもまた一緒ですね、また。
はい。爆発しますね。
超新星爆発を起こすのではないかと。
はい。
うん。
もう爆発しても、文句言えないくらい、
うん。
な感じに来ています。赤色巨星なので。
はぁ。
うん。だから、いつかの人類が空を見上げたら、うん、サソリ座に赤い星はすでにないと。
いやー、寂しい、
うん、いうことがあるかもしれないですね。
そうですか。これさ、はい、亡くなる時、
うん、
あ、分かんないよね、そんなね、
う
ん、
そうだね、まあ、質量分かってて、
うん、
明るさ分かって明るさとか色とか分かってたら、まあ、概算はできるんじゃないかな。あと何年くらいで爆発するんだろう。
そっかそっか。
うん、
でそれさ、爆発してなくなったとするじゃん、うん、その星がね、
うん、
だけどそれが地球上からまた観測できるのってまた何年もかかるってことだよね、きっと。こうその、
はい、ご明察、
光がこっちに届くまでまたかかるんだもんね。
そうです、そうです。ああ、アンタレスは、
うん、
地球から550光年離れていると言われているので、
550年かかんじゃん。
ね、そう、550年かかります。
いやー、じゃあもしかしたらもう今爆発してるかもしれないじゃん。
してるかもしれないね。
ね、
本当にそう、
そうだね、それはそう、うん。それは面白いよね。
もうすでにないかもしれない。
なるほど。
はい。じゃあ続きまして、
はい、
ベガ、
ベガ、デネブ、アルタイル、ベガのベガ。
そう、
はい、
夏の大三角形のうちの一つ、こと座ですね。
こと座か、
一等星としても知られています、うん
うん、はい。
ベガはね、青っぽい星です。
あ、そうなんだ。じゃあ赤色巨星ではないね。 うん、
うん、赤色巨星でもないし、 HR 図だったら左上の方に並ぶ星です。
主系列星の 左上のところにいるんだ。はい、
そう。青くて、まあ、光が強くて表面温度が高いと。
はい。
いう星になっていて、
うん、
ベガの質量は太陽の 2.6 倍。
うん。
ですので。
2.6 倍。はい。
うん。まあ、太陽と同じような運命をたどるんじゃないでしょうかね。
じゃあ、赤色巨星になって、その後、静かに白色矮星になっていくと。
そうそうそう。
うんうん、で、まあ、まだ青色ってことは、まだまだ現役なのかね。うん、
そうだね、
うん。
うん。
このさ、一等星とか二等星って、それはシンプルに地球から見える光の強さっていうので合ってる？
そうそうそうそう。
はいはいはい。
うん、ベガを一等星として、うん、その他を確かね、決めているはずです。
あ、そうなんだ。ベガそんな基準になる星なんだ。
うん、基準です。
へぇ、知らなかった。
うん。一等星と二等星だったら、
うん。
一等星は二等星よりも 2.5 倍明るいそうです。
あ、そうなんですね。何等星まであるの？
六、うん、まあ、六等星？
あ、六等星まであるんだ。へぇ、
う
ん、
そう。まあ、ちなみに太陽はね、マイナス、うん、マイナス 26.7 等星らしいよ。
うん。
めちゃめちゃ明るいということです。
めちゃめちゃ明るいですね。ベガ明るいね。
うん。はい。
の青色と。ベガ遠いの、
はい、
結構。
ベガは25光年
らしい、うん。あ、じゃあアンタレスに比べたらだいぶ近くにあるね。
そうだね。近めですね。確かに。
うん、
はい、じゃあ最後。
はい。
シリウス。
うん。
シリウスは、大犬座の星です。
うんうん、
シリウスもね、青いんですよね。
なるほど。まあ確かに赤か青かと言われると青のイメージあるけど。
シリウス。うん、青っぽい星です。
うん。
まあ、ベガと同じくらいなイメージかな。明るさとかも、
うん、
色とかもね、
はいはい、
で、シリウスは太陽の 2.02 倍の重さを持っているので、
では、
まあ、ベガとシリウスと太陽は同じような運命をたどると、
はい、
うん、
そこに似てるんだね。遠い？近い？
近くてシリウスは 8.6 光年の
近くに、近いね、一番近いね今のところ。
うん、
そうか。
太陽に一番近い恒星は、
うん、
プロキシマケンタウリっていう星があるそうで。
プロキシマケンタウリ、
うん、プロキシマケンタウリは、
うん、
赤色矮星だから、暗くて、まあ、HR 図の右下にあるような星のことです。
へ、
プロキシマケンタウリ。
そんなに思いっきり明るいわけじゃないんだ。
そう。で、距離は 4.2 光年。
はい。
らしい。
4.2 光年？
うん。
4.2
光年の距離に。まあ、結構、まあ、イメージとしてね、結構離れてるね。
うん。もっと近いのかと思った。
うん。結構離れていました。宇宙は広いです
ね。広いですね。光の速さで4年かかるのか。それでも一番近いんだ。
うん。そう思ったらさ、
うん。
例えば、さっき出てきたシリウスの、うん、シリウスの周りを回る惑星があるとしたら、
はい、
でそこに私たちが行けるとしたら、
うんうん、
その惑星から見たら太陽も割と明るく輝いている可能性がありますね。
あ、そうだね。向こうからしたら太陽何座なのかめっちゃ気になるね。
確かに。何座なんだろうね。
太陽何座なんだろうね。なんか。
まあ、それぞれ、うん。
猫座の尻尾とかだったらちょっと嫌じゃない？
嫌なの？
なんかちょっと嫌じゃない？まあ、いっか。猫の尻尾だったらいいか。いいね。いいね。谷志座とかだったら嫌じゃない？
あ、嫌だね。ちょっと嫌だね。
ちょっと嫌な感じでない？あ、ごめんなさい、谷志さん。
うん。ちょっと嫌だった。
そうだね、
はい、ということで、はい、今回は まあ、皆さんが聞いたことがあるだろう、夜空を見上げたら見たことがあるだろう星が、まあ、どんなもんなのかっていうところを見てきましたけど、
うん、アンタレスとペテルギウスは結構もう晩年だと、
晩年、
はい、赤色巨星で、
もうないかもしれない、
もうないかもしれない、うん、もう、もう就活中のおじいちゃんだと。で、ベガとシリウスはまだまだ現役、両方とも近いし、青色に輝いていて、きっとそのまま静かに老後、うん、あの人生を終えるであろう、
そうそうそう、
星だということが分かりましたね。
はい、分かりましたね。
なんかさ、今日の話聞いてて、その宇宙規模で、うん、その、さっきもさ、じゃあ実はもう今ないかもしれないじゃんとか、いう話をしてて、うん、なんかね、うん、今って何なんだろうって、すごいこう、時間って何なんだろうって考えちゃった。なんかさ、
確かに
今見えてるのが、今、じゃないんだなっていうか、なんていうの、わ、うん、かる？で、今その星見えてるのが、その星の実態を表してるわけじゃないってことじゃん。うん、その、光が届くのに何年かかるみたいな話になると。
その星の今を知覚できないってことだもんね。
そうそうそうそうそうそう、そう、うん。分かってないし。って思うとなんか、うん、今私から見る、その星の今って、どっちなんだろうみたいな、うん。見えてる今なのか、見えてないけど、うん、今の、なのか。
そうだね。
もうちょっと言
ってたら分かんなくなってきた。それを言うんだったら、うん、私たちが知覚しているものを正しいと、うん、現実だと思っているかもしれないけど、
うん。
うん、そうじゃない場合もあるってことだもんね。
そうだね。
見えてるものが今じゃない。
うん、そうそうそうそう。
現実で起こってることじゃない。
そうそう。うん、だってもっとミクロサイズで言うと、なんていうの、うん、電波に乗ってライブ中継ですで見てるのも若干時差があるわけじゃん。
そうだね。
なんか今って何なんだろうって、うん、私の今と誠の今は違うかもしれないじゃん、うん、みたいな。
そうだね。いや、SF っぽくなってきた。
難しくなってきた。
だから、はい、いや、私こういう話大好きですよ。
もしさ、だから、人間が今、うん、ね、私と誠はオンラインで、
うん、
今収録してるんですけど、その距離たかがまあ、うん、数百キロレベルじゃん。
うん。
だけど、もしこれがさ、私が地球にいて、誠がベガにいて、で、オンラインで、やりますってなったらさ、しようがなくない。
確かに。
なんかさ、どうすんだろうみたいな。私が知
る。っていうことは、うん、お互い、
うん、
過去の人と喋
ってる。そうそうそうそうそう。私が知ってる誠は4年、何年前だ ?8 年前の誠しか分かることができないじゃん。
うん。
会話にならないね。
本当だね。
ね。最近彼氏できたが8年前でしょ
もう結婚したか別れたか、
ね。別れたか。じゃん。
うん。
はい。面白いね。距離と時間の関係って面白いね。
面白いね。
はい。と思いました。
うん、果たして光の速さは不変なのだろうか。
うわ、難しいこと言ってきたこの人。
不変だと考えられていますけどね。アインシュタインが不変だと言ったんで、不変なんですけど。
アインシュタインが不変だと言ったら不変なんだ。
はい。
今のところ。
そうです、そうです。不変だと思ってるだけで、
うん、
もっと細かく見ていったら、本当はちょっと伸びてるかもしれないし、本当は温度の関数かもしれないし、みたいなあるかもしれないじゃん。
まあ、かもしれないね。かもしれないね。なる
かもしれない。
確かに。
まあでもそこはね、まあ、知覚できない。
うん。
知覚できないものは現実ではないのか。また戻ってきちゃった。
戻ってきたね。
堂々巡りだ。
そろそろやめるか。
やめるか。終わるか。
終わるか。
ということで、はい、太陽シーズン、これが最後になります。
はい、
次回からは、
よかった。
はい、よかった。系外惑星に行こうかな。
うん、はい、
うん。
その前に私のシーズン一回挟むね。
あ、そうだったよ。
そうなの。
何喋るか決まってる？
全然決まってないんだけど、なんかね、
うん、楽しみ。うん。
なんだろう？何がいい？何がいいんだろう？
うん、私はね何でも面白いよ。
あ、本当？
シカゴ美術館の雑談の時もねもうずっとワクワクしてたし、
そう、美術の話も面白いんだけど、私美術ほとんどさ、うん、そのコメントでもいただいたんですけど、あの山田五郎さんの YouTube チャンネルと、うん、まあそれを骨に自分で、うん、あの本読んだりとか美術館行ったりとかして勉強したことが主になっちゃうので、ちょっとこれはまずいかなと思い、美術の話か、あの、
うん、
戯曲を一本丸々じっくり読む回でもいいかなとか。
ああ、良き。
良き。だとしたらさ、有名どころがいいのか、あの、
うん、
普段馴染みのないであろう、なんだろう、うん。例えば、あの、不条理劇、喜劇、悲劇みたいな感じで、不条理劇とか、いろいろこう、ジャンルがあるのね。
はいはい、へえ。
なんか、そういうマイナーどころがいいのか、
うん、
うーん、何がいいんだろうか、うん、皆さん何がいいんでしょうか。
いや、難しいところですね。
とまあもうちょっと悩んでから来月お送りしますので、はい、お楽しみに。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。